DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。こっちは大雪軍曹です。
はい、おとといぐらいに雪降りました、東京では雪降りました。ナモです。
スキーをやったことがありません。リンマオです。
はい、ということでこんばんは。
はい、
寒いっすね。
寒いですね。
そんな中ね、こっちの大雪はすごく、困ってまして、
う
ん、で俺ほら半年ぐらい前から車持ち始めたんで、
うん、
はい、
その状態での雪ということで、で、うん、俺の車アクアなんだけども、
はい、
4WD じゃないんですよ。
フロントじゃなくてな、
大体雪国の人つか、
はい、
ね、住んでる人の車って大体 4WD のあれがあるんですけど、
はい、
ちょっと私、まあ、4W じゃないので 前輪駆動だったかな、
うん、はいはいはい、
感じなのでちょっとうまく走れなく、スリップしやすいんですね。スリップしやすいというか、
うん、なんかはまったら抜けなくなるとかやつ、
そう
抜けづらいってやつか。
あ、
まあそれはわかりますね、
うん、
私もなんか前実家に住んでた時、
うん、
なんか K4 乗ってたんですけど、
うん、
それがまあなんか前輪だったんで、
はいはいはい、
4WD じゃなかったんで、
あ、
なんかはまると結構きついっすね。
だよね。
もうなんか雪国に住んでる人ではもうそれが当たり前なんですかね。
そうだね、
うん、
まあ、あともうちょっと言うと、なんだ、車の底背面に、
はい、
なんだっけ、なんか加工して、
うん、
加工して、ほら除雪するとき、こう雪が溶けやすいようなやつを巻くんですよ。
融雪剤。
そう融雪剤。その融雪剤に、うん、負けて錆びないようにっていう加工をしてるっていうね。
へえ、
うん、あるんですけど、まあ俺の車多分それしてないと思うんですけど。
そうなんすか。
中古で買ったんだけど、その説明ちょっと聞いてなくて、多分してないなと思うんだけど。けどまあ雪国
は、はい、
まあ、そういうねやつをやってる、車もあるのかなというか、感じなんですけどね。だからね、リンマさんとことかだとね、地元だとまずないでしょ、
もう全然縁ないですね。もうその話聞いて、もうそんなことあるんやって、今ちょっと雪国車とかで調べてましたもん。
あ、そう。
ま
あ、あとは車じゃないけど、もっと言うとね、水抜きってって夜中水道が凍らないようにこう水道の元栓を閉めとくっていうね。
ああ、ツイッターで見た。
そう、必要だったりするんです。というまあそんなこんなでね、まあ、ちょっと大変な、昨今ではあるんですけども、はい。その中今日、はい、ナモさん何の話でしたっけ？
今日は武道の話ですかね。
はい。織田武道じゃないですよ。
はい。はい、武道と福引き1400枚、はい、1万4000枚が
流したな。はい、
はい、
うん、そうですね、はい、新コインボス、武道についてねちょっと語りたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは参りましょう。武道もよろしく勇気。はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずはですね、毎回恒例の私の福引きの結果ですね。
はい、
はい、今回はですね1万4000枚、回させていただきました。はい、かっこ便利ツール使わずです。
ほう。
使わないで地道に回します。
あれでもあれ無料のなんか100連覇やったんですよ。無料で2回やってきるやつ。
いや、やんなかった。
あ、そうなんです
か。なんかやんなかった。
あ、そうなんですね。
福引き券 半分じゃ なかったですっけ。
あ、まあ、そうっす、
うん、そうなんだけどね。いいやってて、まあ、やんなくて。で、まあ、もっと言うと、まあ、ちょっとあのプライベートでちょっとごたごたあって、うん、といつもだと当日の朝一起きて回しだったんだけど、
うん、
ちょっと回すことせず、うん、その日の晩にね、あの回すことしてまして、それでもね、うん、昨夜で終わったかな、金曜日。
うん、
うん、
金曜日で終わって、ね、その後ギャバン君のも回し、ギャバン君が6000枚だったんだけど、それも今日回し終わってっていう感じですね。うん、あ、でね、
すごいな。
結果、ね、はい、1等が、まず35本、はい、
そう
ですね、35本。2等が41本、3等が66本、うん、4等が119本、
はい、
5等が515本。
うん、
うん、まあトップ5ぐらいにしときますか。
うん、
うん、つうことで、で、ね、うん、今日の午後3時ぐらいかな、3時4時、まあ夕方ぐらいの相場をもとにちょっと金額ベースで、はい、出したんだけども、1等が1枚あたり38万だったんですよ。
うん、
これ最初何万だったか知ってます？
初日私朝起きて回してたんですけど、
う、
初日の7時ぐらいで41ぐらいでしたね。
1ぐらいか。ああ、じゃあ3万ぐらい落ちたのかな。
そうですね、うんうん、一番安い時は37万台見ましたよ。
あ、そうなんだ。あ、
うん、うんうん、
まあもしかしたら今時間そうなってるかもね、もしかしたらね。
うんうん、
うん、そんで、まあ、1枚あたり38万だとして、1330万か、
うん、
ですね、はい。で、2等レオパルドですね、こちらが、はい、7万2000ゴールドで、
めちゃくちゃ落ちてます、
うん、で295万2000ゴールド、
うん、
で3等なんですけど、3等ドラゴンが2等より高いんですね、8万2000ゴールド。
お
う、うん、で541万2000ゴールドでした。
はい、
で4等のハグメタコインが1万4000ゴールドということで、
うん、
これ前も言ったかもだけども下がったねよね、昔5万ぐらいだってしたような気がする。
ああ、そんなもんでしたね。
うん、で166万6000ゴールドで、で、はい、5等のメタスラーコインが12525ゴールド、まあこれは大体いつもこんぐらいかな。で、13万か。
はい。
うん。ぐらいし、いや、ん？ちょっと待ってよ。100、1000万、10万。あ、130万か。はい。130万しました。で、6等で202万6000ゴールド。トータルですよ。
うん、
で7等聖水か、聖水で31万4300ゴールドで、8等で6万1040ゴールド、
うん、
トータル2703万1715ゴールド分の価値でした、
う
ん、で1枚あたり1931ゴールドということで、うん、
はい、
まあ、単価としてはちょっと下がってますね、やっぱり。
そうですね、
うん、なるほど、
前2000は言ってましたからね。
うん、
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 まあ、てなてな結果で、うん、いましたね。で、まあ、でね、現状として、コインボス関係で現状はね、今、ギャバン君の方で、王女の愛の合成を目指し始め、で、あとはね、メインの軍曹の方では、レオパルドのあの、魔剣のやつ、
うん、はい、
あれまあ2種類作ったんですけど、この間も言ったかもしれないけども、はい、で、はいはい、3つ目 の、 あのパラティン用に作ろうかどうかちょっと迷ってるっていうような、
は
あ、うん、使おうかどうか迷ってるっていう感じで、でこの後もちょっと喋りますけども、ムドウがついさっき行きました。
お
う、うん、ノラで、
おう、ノラでですか、うん、
4枚持ち寄りだから、まあ4戦ぐらいしかしてないんですけども、
うん
うん
うん、
そういう感じですね。はい、あ、じゃあね、無動戦について挑みましたよ。どのぐらい挑んだかだけちょっと2人に聞こうかな。ナモさんどうだ
ろう、うん、私さっきやりましたね。
あ、インしてたね。
はい、ちょっと練習札で、
うん、はいはいはい、
いや、サポでやったんですけど、
サポかい、うん、
はい、まあちょっと何ですかね、適当な構成でいった、いや、魔剣2人と、
うん、
あと自分が天地で、あと旅1人でいったんですけど、うん、まあなんか赤まで行って死にましたね。
ああ、なるほど。ああ、
はい、
はい、リーマさんはなんかたくさん行くって言ってたよね、前回ね。
はい、ね、
うん、
初日に10枚、次の日に10枚持ち寄って合計20枚行きました。20周行きました。
おうおう。
って感じです。
うん。はい。わかりました。
はい。
はい。じゃあ次なんですけども、無動戦についてちょっと語っていきたいなと思います。で、ここ、
はい、
まあ、このメンバー、この3人の中で一番経験あるのがリンマオさんなので、ちょっとあの、バトンタッチして、リンマオさん中心にちょっと話してもらいたいなと思いますので、
はい、
じゃあリマさんよろしく。
はい、頑張ります。
はい、
それでは、まず最初に敵の行動から見ていきます。
うん、
はい、うん、技ですね。まず一つ目が衝撃の大絶叫、
はい、
はい、これが周囲に680から730程度のダメージプラス吹っ飛びの効果がついてます。
うん、これは食らうと大体死んじゃうパターンだよね、これね。
いや、ギリ耐えてたかな、
耐えてたか、
私は。
HP がモリモリなら、まあ、耐えれそうですね。
うん。まあ、730以上あればいい話であるんだけどね。
前衛
がね。うん。
うん、あとは、リンクをしておくかのどっちかですかね。
うん、ああ、なるほど。うん、
なるほど、
うん。はい。
はい、続いて、怪しい瞳、今日。で、対象とその範囲に眠りの効果があります。
うん、
うん、
え、これダメージないんでしたっけ。
なかったね。
ほうほう、
うん、
はい、続いて、
まあ、眠りです。あ、はい、はい、あ、眠り耐性が必須で、ただなんか名前的に、
うん、
なんか怪しい瞳はなんかまあオリジナルだと強制催眠ですけど、
はいはい、
一応なんか耐性があれば防げる。
うん、なのでまあここでまあ眠り耐性必須ということがまあ分かるわけですね。
うん、
うん、
そうです。
そう、なんかちょっとよぎったよね、眠り 100% じゃ眠らされるんじゃないかみたいな。
うん
うん、
ちょっと思ったけど普通に眠り耐性100で防げましたね。
うんうんうん
うん、
はい、
はい、
続いてメラガイア単体に650程度の炎呪文ダメージです。
うん
うん、
なんかこれは HP を HP が一番低い人を狙ってやるみたいです。
ああ、そうなのね。
らしい。
ひどいな、
考えて
る。ひどいね。
うん
うん、
はい、次、煉獄火炎前方範囲に630ダメージの炎ブレスダメージ。
はい、
まあブレスです。
はい、うん、
はい、次、 これなんて読むんですかね。夢魔王の技。
夢魔王、
はい、夢魔王の災いで、これは、単体一人を無動化してプラスでバフ解除になってます。これが HP が 85% を切った時に必ずやってくる行動の一つですね。
うん、
うん、うん。
あ、MC 難しい。
いやいや、もう普通に思ったことを喋ってね。
で、この無動化した、されてしまった人はもう自分で操作ができないので、
うん、
リムーバーしてもらうか、エンドオブシーンとかで解除してもらう必要がありますね。
うん。
うん。
で、それがない場合は、ちょっと悲しいんですけど、ちょっと誰かに倒してもらって、蘇生をしてもらうしかないですね。
うん。ということは、
うん、ということはということは何ですか？
ということは、まあ、道具使いと旅がいるパーティーの方が、まあ、本当いいっていうことですよね。
そうですね。
あんま殺したくないじゃないですか。その後2手3手さ、ね、遅れるわけですから。
そうですね。この時に、あれですね、道具使いとか旅芸人が無道になっちゃったら、もう殺すしかないですね。
でもこれ離れてれば、あ、そっか、まあ、離れてでも狙うとするか。
あ、うん、この夢魔王の場合は、うん、あの初回のこの災いだけ一番近い人をタゲにするんですよ。
うん、あ、はい、
そうなので初回の災いだけは誘導ができるので、
うん、
ほうほう、
そう誘導ができるんですけど、2回目以降は確かランダムになってたはずです。
な
るほど。
まあちょっと2回目の方が怖いって感じだね。
そう、
うんうん
うん、長引くとね、誘導できなくなっちゃうから怖い。はい、
はい、
次いきますかね。
うん、
はい、
はい、悪夢へのいざないで周囲に眠りとエリアが夢の世界になり、切り裂きピエロが出現。これは HP が60% を切ると使ってきます。
はい、
うん、
はい、これはお二人はそっか、一回は見てますよね。
見てます。
うんとね、見てて、
うん、
あ、ちなみに俺の時のさっきの構成パーティーが俺魔剣士な、うん、魔剣士なんだけど、魔剣に、
うん、うん、
道具、
うん、
剣だったかな、うん、で、あの誰かがね、切り裂きピエロを寝かしてた。
へ、
はい、
あれ誰か、なんか寝かせるラリホーとか持ってたっけって思って、
道具使い、
道具って持ってたっけ。
ああ、ラリホーもありますね。
ああ、なるほど。ああ、じゃあ道具使いさんのおかげなんですね。うん、
うん、うん。
まあ、ここのポイントは、まあ、切り裂きピエロをまあ寝かせることができるということで。
なるほど、
うん。いい作戦ですね。
そうですね。うん、はい。
結構強いですからね、切り裂きピエロ。
だね、地味に強い、
うん。
うん。
そう、地味に強いけど、なんか、切り裂きピエロを倒すのも結構大変じゃないですか。
うん。
うん、
そう、だから、多分、こう今のこう戦法流れ的に切り裂きピエロは無視みたいなパーティーが多いと思うんですけど、うん、結構残ってるとしんどいですよね。
うん、
そうですね。なんか倒してもなんかすぐ呼ばれましたね。
うん、
こっちの場合、
うん
うん。
倒しても呼ばれるし、残っててもしんどい。
うん、
眠らせるってのはいいっすね。
うんうん、あとは雄たけびも入るらしいので、もう眠りがあかんってなったら。ちょっとこう魔剣士が一発雄たけびをするとこうピンチの時は何とかなるかも、
楽になるかもしれないですね。
うん、
うん、
はい、はい、そろそろ次いきますね。
はい
はい、
はい、悪夢へのいざないが過ぎた後ですね。
はい、
はい、 魔の雷、うん、対
象
範囲が370程度の、うん、2回の雷ダメージとなってます。これめっちゃ痛いですよね。
強いっすね。
だからその賢者いれば雨とかあると楽なのかな、うんうん、この辺、
うん
うん、
そうですね、うん、方法としては雨かリンクか雷耐性を積むかぐらいですよ、
うん、だね。
うーん、なるほど。
どうやって対処してました？
ね、さっきのパーティーだと雨、
うんうん
うん、
かな、
うん、
うん、特に感電とかはないんですよこれ。
ああ、そうですね、なんかデバッグがあったりはしないみたいですね、
まああ、それだったらまあ雨でなんとか耐えれそうですね。
うん、
うん
うん、はい、次いきますね。
はい、
はい、
悪夢へのこれ何氷
氷乱
氷乱じゃないかな、
氷乱氷乱、
うん、
はい、周囲に600程度の氷属性ダメージと、怯えと雷耐性低下、あ、ここで雷耐性低下が来るんですね。
うん、
よろしい。
まあ、これと魔の雷槌のコンボが来られると厄介だってことだし、
うん、
まあ怯えも厄介なので、
うん、
怯えもちょっと耐性積む必要があるのかなっていうような感じですかね。
うんうん、
ね、でその雷耐性低下もあるし怯えもあるんで、ここでやっぱり道具使いっていうのは欲しいなってなりますね。
はい、
うん、なるほど、
うん、
はい、はい、次いきますね。
はい、
はい、イオマーター、対象範囲ランダムに220程度の光呪文ダメージが8回です。
はい、
はい、
とうとうイオマーターを敵が使ってきた、
うん、これはでも、
ね、
ん、
あ、どうぞどうぞ。
あれ、はい、なんかベリアルも、あれ、なんか無限編のベリアルも使ってきたような。
あ、
あ、使ってるね、使ってるね、
うん、あ、使ってきたような気がする。あんまり言ってないから分かんない
残念
まあ、なんか選挙
が
印刷してると
そんな、なんかこう前哨戦みたいな、なんかほら、ま、前々の本番じゃないとこで出てきてたわ
ね。うん、まあこれもまあ負けっかいではなんとかなりそうな感じもしますけどもね。
うん、
うん、
そうですね。それか雨で、
あ、まあまあ、うん、そうだね、
うん、
雨が一番安全なのかな。
うん、
雨って雨集中しないとあと一人に全部食らっちゃうのか、
あ、
ですかね。
うんだね、
うん、
はい、
は、次いきます。
はい、
はい、
石化の魔鋼ですかね、
はい、
対象小範囲に石化プラスバフ解除ということで、うん、もう同じ、はい、武道といえばですかね、
うん、
ですね、まあ、
これ石化ってどのぐらいかかるの、うん、
石化はだいたい10秒ぐらいで、割と体感早いですよね、
うん、うん
うん
うん、
なんか2ターン分ぐらい、
うん、
感覚、
まあすぐですね、
そうですね、
うん、
受けるのはすぐなんですけど、リムーバーで解除もできるみたいです。
うん
うん、
はい、
なんかまあ石化してる間もなんか攻撃食らうんで、
うん、
やらしいっす。
うんうんうん、
そう、うん、いや、あのさ、仲間が石化してたからもうなんか、うん、終わるしと思って範囲攻撃したら仲間死んじゃったりとかしてあれ違ったっけ、あれどうやったっけ、あれじゃあ文王の攻撃で死んだんやったかな、なんか、あ、石化してるから絶対ダメージ受けないでしょと思って行動をしたら自分だったか敵だったかの攻撃で死んでたから、 完全にこうなんていうのアストロンみたいな感じにはなるわけじゃないんやなみたいな、
まあただの行動不能だよね、マッチとかさ、
うんうん、
ね、と同じだよね、
強制麻痺って感じですね、
はい、
感じ、
はい、
うん、
はい、そんな感じでした。で、はい、さっきの歌を踏まえて必要体制、はい、
うん、
はい、
軍曹さんは何をつけていきました？
ね、もうあの調べてから行ったんでね、うん、眠りと怯えと、
はい、
まあ、あと、あ、俺その魔剣士なんだけども、魔剣士で、まあ、呪文体制積んでいったぐらいかな、
うんうん、
で、
ね、俺鎌なんで、
うん、
片手剣盾とかじゃないので盾持てないじゃない、あの、
はい、
鎌だからちょっと呪文体制としてはちょっと弱いけども、うん、まあその代わりちょっと負けっかいでちょっと熱くさせてっていうような感じで挑みましたね。
なるほど、
うん、
良いと思います。
ありがとうございます。
で、あれですね、アクセサリーとかで、あの、マガタマとかつけとけば、ヨマータもメラガイアも、
あー、うん、なるほど、あー、そっかそっか、
それもあるとだいぶ違うかもしれないですね。
確かに、
うん、なるほど。
これ飯は何がいいのかな。
飯なんだろうな、攻略サイトを見るとストームタルトを食べたらいいよって書いてあるところがありましたね、
うん、
パーティーの構成にもよると思いますけど、長期戦になるんだったらやっぱり雷耐性積んどいたら、
うん、
違いそうな感じしますけどね、
うん、なるほど、
なるほど、
うん、
うん、なんか属性耐性で積まないといけないのすごい今回多くて大変ですね。
うん、
いろんな属性の攻撃がありますね、
うん、そうだね。
てな感じでした。
うん、
うん、
はい、以上が攻撃のパターンと耐性まで言っちゃいました。耐性でした。
うん、はい、
はい、
それを踏まえて、
はい
の、うん、
構成ですかね。
うん、
うん、
はい、軍曹さんは魔剣士賢者道具
でしたっけ。そう、
うん、
うんうん、その時はこうそれぞれの役割ってどんな感じだったんですか。
その時まあもう見るからにっていうか、まあ、そのままなんだけども、まあ、魔剣士はとりあえずもうずっかんずっかんずっかんと、攻めまくり、うん
うん、
で、うん、その間道具使いはもう様子を見ながら、あの、いつリムーバー飛ばしてもいいような感じで、で、まあ、もちろん近づいてはいなかったですね、
うんうん
うん、
で、まあ、賢者も距離を取りながらっていうような感じで、うん、で、隙あればちょっと近づいて雨を降らね、やってフォローみたいないう感じでやってた気がして、うん、それでだいたい戦闘時間5分かかってなかったかな、平均4000やって、
うんうん
うん、
なるほど、
なとこだね。で、やっぱりね、リムーバーとかタライとかのね、
うん、
あ、ごめん、リムーバーだ。リムーバーの効果っていうか、まあ存在は結構やっぱありがたいなっていう感じがしましたね。
なるほど。
うん、ちょっと異常状態やってくん回数もね、まあまああったので、うん、
うん。
その辺結構大きいかなというような印象が、戦闘でありましたね。うん。
うん。
はい。そんなとこです。
はい。魔剣士と、道具もしくは旅芸人。まあ、リムーバーエンドオブシーンの役ですね、と賢者がオートマッチングとか、うん、まあ、ちょっとこう慣れてなかったりする人の感じの安全なパーティーになるかなって感じですね。
うん、
うんうん、なるほど。
んリーマンさん何で行ったんだっけ。何でどのパ、どういうパーティーで自分何で行ったんだっけ。
はあ、私は魔戦で2回とも行きました。
魔戦ね。お
う、
魔法戦士です。
おう、
はい、あ、高速周回みたいな感じで。
そうですそうです。 パートが、魔剣士、魔剣士、魔戦、旅芸人で行きました。
ほうほうほうほう。
で、1日目は、もう、ある程度準備ができたら、もう無道の行動に関係なく、
うん、
魔戦王戦士が一番無道に近寄って、でフォースブレイクをしてってラッシュをかけるってやってたんですけど、
うん、
まあ、なんで魔法戦士が一番近くに寄るかって、その災いを魔法戦士が受けたいんで一番近くに寄ってたりしてたんですけど、
うん、
ちょっとそれだと十分に削りきれなくってこうぐだったりすることがちょっと多くて、ちょっと討伐までに時間がかかったりしたんですよ。
うん、
うん、うん。
で、ちょっと二日目の集会からちょっと方法を変えて、まず最初に、もう、誰が近寄るとかは関係なく、もう最初のうちは普通に、魔剣士二人が壁をして削って、で、魔法戦士と旅芸人は後ろで回復をしたり引っ張ったりをして、
ああ
で、魔剣士はずっと暗黒連撃やるだけ。
うん、うん、
うん。
で、85% で絶対使ってくる、夢魔王の災いを、まあ、ほぼほぼの確率で魔剣士が受けるんで、
うん、
それを使ってきたら、旅芸人がエンドオブシーンを使って解除して、で、全部バフ剥がれちゃってるんで、
うん、
魔戦が倍起をして、
うん、
で、その後にクロックをして、旅芸人がレボルをして、魔剣士がベールをして、ソーガの陣を引いてから、FB してラッシュをするみたいな感じに。
うん、なるほど。
そう。すごく早く周回できましたね。1分ちょいぐらいで行きます。
ああ、すごい早いね。
早かったです。
うーん、
やっぱり早い分、ぐだる時間、ぐだるじゃない、大変な時間が短いんで、
うん、
楽でしたね。
うん、そっか。
なるほど。
うん、ただやっぱりちょっと、この構成でぐだっちゃって、武藤がオレンジとか黄色の状態で残っちゃったりすると、もう、2回目の、なんだっけ、2回目の災いからは、タゲは近い人とか関係なく、遠い人でもやったりすると思うんで、ちょっともうそうなっちゃうと、旅芸人とかが動けなったりすると、もう、てんやわんやみたいな感じでしたね。
うん、
なるほど。
まあ、そこでちょっと戦況が変わるから、うん、そこ怖いよね、やっぱりね。
うん。
ね、
うん。なるほど。
っていう感じでした、構成については。
はい
はい。
そう、あ、ちなみにさっきのナモさんが天地で、あ、天地で行ったって言いましたっけ。
うん、そうですね。
確かあれですよね、カカロンのヒーリングオーラを狙って天地で行きました。
うん、まあそんな感じですね。
確かあれですよね、ヒーリングオーラで、なんで、で、結果が治らないんでした。
そうなんすか。
で、なんかどっかで見たり
とかしますけど、
自分で確認してないんであれなんですけど、ちょっとヒーリングオーラで治らないらしいですよ。
ガビーン。
それは残念。
まあね、でもカカロンもベホマラーも優秀だし、蘇生はあっちこっちに作れるんで、うん、それだけでも全然優秀です、
ね。まあなかなかでもサポだと難しいですね。
うん。
うん。まあ、いけるかどうか。なんかサポで倒してる人もいるんですかね、やっぱり。
いや、いると思うよ。
うん。
実際ね、動画で見るとそういう人もいるし。
うん。なるほど。
うん。
まあ、なかなか。まあちょっとサポだと若干難しいですけど、まあパーティーを組んでいけばまあだいたい倒せるみたいな、
うん、
いつもの感じですかね。
うん、
うん、
そうですね、連携がすごい組んで、うん、 左右するような敵かなと思います。
はい、
はい、そんなところでしょうかね、はい、何かありますか。
じゃあ、私から、
うん、
まあそこ、うんとね、前回のさ、DQ10TV の時にあれ黄色くなってからさ、うん、はい、もう戦闘終わらせたでしょ、はいはい、強制的に、
うん、
で、まあ、今回ね、ムード実装されたことによって、まあ、その先が分かったわけですね。
はいはい、
うん、でその先何かっつうと、まあ、この魔の雷士とかね、
うん、
悪夢の氷乱とかイオマータとか関川とか、
うん
うん、あれディケネティンビーの時関川見えたっけか。
は見てた、見えたはず。
ああ、じゃあそれがいいか。うん、うん、まあそこがね判明されたというところで、まあそこはちょっと分かってよかったなっつう、うん、まあ分かるのは当然なんですけどもね。うん、
うん、
まあここを隠したのかっていうな。うん、
うん、まあなんか隠したくなるのも分かるなと思った。
うん、
まあね、うん、
うん、
うん、
っていう意味ではそういうやっぱりいろんな ギミックというかねパターン持ったやつなんだなっていうね、
うん、
うん、感想がちょっと出てくるかな、うん、私としては、
うん、なるほど、
そうですね、
うん、あ、じゃあ、はい、次いきますか。
はい、あ、私ですか。あ、
どうぞ、
はい、はい、どうぞどうぞ。
まあなんか無道あれ原作ドラクエ6の方だと、
うん、
まあ合計3回ぐらい戦うじゃないですか、
うんうん、
まあ夢の世界で1回と現実世界でまあ2回ですけど、うん、まあなんかその黄色前は、まあ、なんかその夢の世界最初で戦う、まあ、あの時はメラミとか火炎の息とか入ってきて、あとなんだろう、ストーリーでレイドック王をなんか無道にしたりしてるじゃないですか。
うん、
まあそこを再現してて、でなんかそのなんか悪夢からはなんかその現実世界の無道、まあ切り裂きピエロ出てきたり、あとまあ雷士とまあ何ですか氷の息のコンボでまあ全滅したり、あと石化とかでまあそれを再現してるんじゃないかということで、なんか結構原作リスペクトというかそういったのがよくできてるなと思いました。
うん
うん、
うん、うん、確かに原作に忠実な感じでしたね、
うん、
いや、なんかボスに当たった時のあの音楽めっちゃいいですよね。なんかあの曲を聴くためにでもいいぐらい、
うん、
うんうん
うん、そうですね、まあ音楽もすごく良かったから、
うん
うん、
いいと思いますけどもね、
うん、あとなんですかね、炎の体質には一応弱点になってるんですけど、
うん、
まあなんか炎の爪でがなんか有効ってので、それの考えてんのかなって。原作だとなんか、あ、なんか原作だとなんかその無道の城で炎の爪が手に入るんですけど、
は、うん、
まあそれで連発なんか連発して倒すのと、なんかまあそれを知らないとっては全然難易度違うんですね。
あ、なるほどね、
なんか一応なんか
この弱点なのかなって思いましたね。
わ、
あ、だからなんか天地 そのマグマとかそこを狙っていこうかなって思ったの。
いや、それは関係ない、
それは関係ないよね。そうですか、
はい、
うん、
じゃあカカロン狙いのことですね。
ああ、そうですね、
ったのは、はい
はい、
うん、面白いですね、なかなか。
そうですね、
うん、
はい、
まあよくできたものです、はい、
うん、はい、次何でしたっけ。アクセか、
うん、あの俺の進行表ちゃんと見てるしか。
見ました、見ました。はい、はい、次は、漢字の、ドロップするアクセについて、うん、これは無限魔王の勲章です。明石枠でしたね。
そうですね、
うん、
はい、何の伝承先でしょうか。
誰に来てんの、
誰に来てん
の。おー、どっちでもいいよ。
魔人の勲章ですね。
おー、ギリギリセーフ、
うん、
はい。魔人の勲章の伝承先でしたね、はい、やっぱり、
はい、
はい。で、まあ、無限魔王の勲章の、基礎効果ですが、攻撃がプラス5、守備がプラス10、器用さがプラス8、重さがプラス6。で、攻撃時 4% で貯めると、テンション時のものにダメージプラス70ですかね。はい。で、合成効果が、テンション時魔物にダメージのプラス3とプラス5とプラス10がつきます。と、行動時テンション消費なしが 0.5%、1%、1.5% がつくようになってます。はい。二人は何を狙って合成してますか？ナモさんから。
なんすかね、一応テンション消費なしの方にしようかなって思ってますね。
なんかやっぱこういうそっちの方が多そうですよね、なんか見てると。
でこう世間一般的にはもうそっちだよね、一般的には。消費なし 1.5% 理論値かなっては俺も思うし、あとたまにさ、こうしたときダメージプラスいくつですよとか、プラスあマイナスいくつ減りますよっていうあれあんじゃん。
はいはい。
その手のやつ俺ちょっとあんま好きじゃなくて、おって感じがあんましなくて、そういう意味でもちょっとテンション消費なしの方に行っちゃうかなっていうような感じだね。
そうですね。まあ理論値でもテンションダメージは30ぐらいですか。どうなんだろう。
だからトータルプラス100加わるっていうことでしょ。で、例えば、まあ、連弾で食らうやつとかだとどうなんだろうね。例えばタイガークローとか、最初の一発目だけにこれが乗るのか。
ああ、そうなんじゃないですかね。テンション乗るのがそれだけ、な気がしますけど。
そうね。タイガーの3回のうち1回でテンション戻りますよね。1回目での
、あれ、判定がそこで来るから、そっか。プラス100だけ増えるってね。ってなれば、まだ消費なしの方かなって思うよね。
そうですね。
で、まあ当然ではあるんだけども、魔人の勲章よりはその基礎効果か。の方はまず上ではあるよね。
そうですね。
そうですね。
約倍ぐらいかな。
で、伝承する魔人の勲章が、前も話しましたけど、合成効果が攻撃時、何パーセントで貯めると器用さと重さだったので、
はい。
もうでも実質これ貯めるしか伝承しなくて良さそうな感じしますよね。
だね。
そうですね。
だな、重さが必要な時だけ使うのかな、重さは。
かな。
で必要なのかっていうのは分かんないですけどね、今。そこまで細かい。
重さが必要になったときにはまたこれが、名前が出てくるかなぐらいで、今のところは。
ですね。
ってな感じですかね。テンション時魔物にダメージの方が輝くボス、一生懸命考えたんですけど、レギュロぐらいしか思いつかない。
なるほど、
なるほど。
っていう感じになってます。はい。他、アクションについて何かありますか？
状況聞かないの？
あ、状況、せやな。はい。じゃあ、軍曹さんからどんな感じですか、進捗は。
進捗、ラッキー合成を含まえて、5回くらいやったん、5回だね。今、合成エナジー5の状態で、ダメですね。ダメージ3、プラス3、2つ。
リリアン・ジョンチは一つも
一つもないし、テンション消費なしにつかねえっていう、
ね、あらら、
うん、道は遠いですコインはあるけどね、
うん、
おお、
リマさんは
まだまだこれからですね。私はエナジーいくつやったかな、 16?18?17? ぐらいですね、
うん、
でちなみにまだ商品なしはついてません。
うん、
お
う、まだゼロです。
おう、
あら、
いや、険しいね、
私と、いや、あのね、私とずっとさ、こう、まあ、同じようなメンバーで行くんだけど、まだゼロ個なのに持ってきた人いるし、リーチの人だっているんですよ。めっちゃ悲しい。
持ってないだけじゃん。ああ。
うん。
まあ、でもね、怒涛の追い上げがあるかもしれないからね、そこは。
うん。うん。まあ、頑張ります。
そうですね。うん。
はい。
うん、
はい。
ナンモさんは練習札でしか行ってないんでしたっけ？
行ってないですね。
じゃあ、まだまだ、これからです。
まだまだっす。
どのぐらいあるの？はい。コイン。
コインですか？あ、まだ1個しかないですね。まだ、福引き、何枚引いたっけ ?400 枚ぐらいしか引いてないんで。
ああ、あと何枚あるの？
あと2500枚ぐらいありますね。
ああ、はいはいはい。
うん、
はい。ちょっとまだまだ引きますんで。
うん。これからですね。うん。うん、
はい。
だそうです、
はい。はい。という感じでしょうか。
はい。
はい。
じゃあ、ムドについては、とりあえず今回は以上。です。
はい、エンディングです。
はい。
はい、つうことで。まあ、無道ということでね。うん。ムドっていう、まあ、存在自体は結構ね、ウェルカムな感じですよね。こう、みんなね、こう、反応を見てると。
うん。
そうですね。
ね。うん。まあ、俺もいいなとは思いますけどもね。うん。
うん。
ということで、まあ、ただちょっとアクセがね、こう、ビビビッとくるような、あれなのかって言ったら、ちょっとどうなのかなっていうのが、まあ、正直なところかな、俺は。
まあそうですね、魔人の勲章よりは明らかに強いですけど、明石枠だと何でしたっけ、帝国の勲章でしたっけ、何、うん、でしたっけ、名前忘れましたけど、
帝国の勲章、
そうそう、
うん、
まあ、そっちの方が汎用性は高い感じですから、HP とかそういった関係で魔人の方が有効なシーンっていうのはどうなんだろう、ちょっとあまり、
たださ、魔人の方さ、
はい、
貯める理論値でいけばさ、
はい、
これ抽選回数がさ4回あるんだよね、
うん、
ああ
そう
ですね、つうことじゃん、
うん、
うん、だけど、あの無限魔王の方はの合成効果にさ貯めるのやつはないから、
うん、
基礎効果の 4% の1回しか抽選回数がないわけで、
うん、
そこをどう思うかだよね、
うん、
どうなのかわかんないですけど、あの、魔剣の仮面あったじゃないですか。
うん、
はいはい。
魔剣の仮面を、の伝承してないやつと、怪盗じゃない、なんだっけ、何の仮面でしたっけ、悪霊の仮面か。
うん、
悪霊の仮面の理論値って、あの、数字、必殺チャージの合計を足すと、一緒なんですけど、確か悪霊の仮面理論値より魔剣の仮面の合成なしの方が確か必殺クルー率高かったはずなんで、だからつまりこう抽選回数が多いより1回でドーンって数字が高い方が いいって聞いた気がするんで、多分これも同じなんじゃないですかね。多分今回の新アクセの方が強いと思います。
なるほど、
多分ね。
まあ その点だけ見ればというね。
そう
そう、まあ俺でもそれ抜きにしてもね、若干おーっつうのがない
な。まあなんか市場の反応は鈍いっていうか、
ちょっと冷たいでしょ、冷えてるでしょ、
うん、うん、そうですね。
だから俺個人的にね、最後におーってきたの鬼人の眼光ぐらいなんだよね。
うん、言ってたね。
来ました。
それ以降は、ああ、そうですか、っていうような感じでね。
なんで、鱗が強かったじゃん、ドラゴンの。
ああ、でもテンションは上がる。あ、俺のテンション上がんないな、心のテンションは。
あ、テンション好きなのね。
まあまあね、うん。
心のテンション。
心のテンションは上がんなかったな。
まあ、強いってあれ、何でしたっけ。まあ、その次の、まあ、死神のピアスとか。
ああ。
いやもうなんか強いですけどね。
死神のピアスも俺あんま使わないよ。そんな。
そうなんですか。
うん、乱闘ばっかやってるからさ俺。防衛軍とかさ。
なるほど。
この。
なんか汎用性が高いアクセというとそれが最後なのかな。どうなんですかね。
あと強いて。
はい。
地方の地方。地方の首飾り、
はいはい、
あの属性の攻撃パダメージがプラス何パってやつ、それかな。
うん、まあ、最近はあれですね、なんか実装当初は、どこで使うんだろうって思ってて、なんかボスが実装されたらなんかこれ使えるじゃんみたいなのが多いっすね。
うん、確かに。
なんか地防とかも最初は微妙だったけど、なんかガルドドンとかと何だったっけ、その前のジェルザークですかね、
うん、
あの辺ではなんか必須なアクセでしたからね。
うん、
うん、まあなんか、ま
あ、そういう意味ではあれは息が長いよね、存在の。
そうですね。
うん、
結構あれ魔法系かなんか属性攻撃が必須になると、
うん、
あれがたまになんか必須になってくるんじゃないですか、
ね、光るよね、うん、
はい、
うん、だから今度強い敵で HP が HP を盛る必要がなくて、レギュラーみたいにこうもう回復する必要もなくてゾンビ戦法みたいな、
うん、
でなおかつテンションも1段階ぐらいしかたまらないとかいうような戦闘だったら、うん、もしかしたらまたこれが注目されるかもしれないですね。
うん、そうですね。
うん、
あとしんどいけど王女の愛かな。
ああ
。おーってなるかな。しんどいけど。
うん、なんか本当に夢を追いかけてるよね。
だって、うん、ロマンは求めますよ。ロマンは求めるけど破片300個は勘弁してほしいね。100個とかにしてくんねえかなって思うけど、今からじゃそういう修正って無理なんだろうねきっとね、
うん、
っていうところですかね。
うん、
うん、はい、ということで今回ムドのお話でしたけども、さあ次回、
はい
はい、ナモさん次回は何回目ですか。
次回はもしかして250回ですかね。
そうですね、250来ましたよ。
わお、
うん、まあアニバーサリーな回なんですけども、いつねここ最近だとね、あのアニバーサリーだけどいつも通りですっていう感じでね通常回をお届けしましたが、たまにはちょっとここら辺で、はい、振り返りますか。
お
とちょっと考えてます。うん。
なるほど。
うん。ということでね、また次回もちょっとお話ししていきましょう。
はい。
はい。 ということで今回はこの辺でお別れです。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。